聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書は新約聖書ルカによる福音書15章11節から24節、新約聖書139ページです。ルカによる福音書15章11節から24節、解読いたします。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていこう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親は自分たちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。以上です。失われていた息子と題して使徒俊介牧師より説教していただきます。
ただいまルカによる福音書15章11節から24節までをご一緒にお聞きいたしました。その終わりのところ24節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。でこの息子というふうに言われていますのは、記事から分かる通り弟息子の方です。でこの弟息子は父親から分けてもらった財産を全て使い果たし、着の身着のままで実家へと戻ってきます。そのためにこの例え話は放蕩息子の例え話と言い表されています。けれども実は今日のお箇所の一番初めのところ、出だしのところを読みますと、主イエスは弟の話だけではなくて二人の兄弟の話をなさっているということがわかります。主イエスはある人に息子が二人いたと言って話し始めておられるのです。ですから主イエスはここで弟息子だけの話をしておられるのではありません。二 2人の兄弟それぞれの話をしておられます。今日の箇所はしばしば15章の終わり32節まで読んだ上で法当息子の記事として扱われることが多いのですけれども、ここには2人の兄弟それぞれに対して向けられている父親の愛が述べられています。そんなわけで今日は24節までの弟息子の記事を聞いて、来週の主日に25節から32節までの兄息子の記事を聞こうと思います。さてこの弟息子は高等息子である、そう言い表されてきたのですが、そう呼ばれるのは13節のところに、この息子が法当の神にを尽くしたと述べられているからです。でこの法当の神にを尽くしたという言葉は原文で読みますと、救いのない生活をして全財産を捨ててしまった、そう書いてあります。救いのない生活とはどのような生き方を言っているのでしょうか。12節と13節のところにこのように述べられています。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部お金に換えて遠い国に旅立ち、そこで高等の神儀を尽くして財産を無駄遣いしてしまった。弟の息子が法当の神を尽くした、そう聖書から聞かされますときに、私たちはこの弟息子について、例えば午前中から酒場に出入りをしていたり、あるいはいかがわしいお店に通い詰めていたような印象を受けるのではないでしょうか。しかし実際のところがどうであったのかははっきり記されていないのでよくは分かりません。実際にこの若者の暮らしぶりがそんなふうであったかもしれませんが、またそうではなかったのかもしれません。高等生活などと言われてしまいますと、いかにもお酒などで身を持ち崩していく気ままで自由奔放な生活を連想してしまいがちです。ですがもともとの聖書には救いのない生活、そう記されているということを覚えたいと思うんです。で今日救いがない生活、あるいは救いがあることを知らないで、ただ家計簿の帳尻さえあっておればそれでいいと思う人、生活が何とか成り立ってさえいればそれでいいと考えて、あっという間に自分に与えられた命を生きてしまう人というのは少なくないかもしれません。どうもこの福音書を書いたルカは、この弟息子の救いのない生活というのを、財産を無駄遣いしてすっかり失ってしまったという生活の時点よりもかなり早い時点、すなわちこの弟息子がまだ親元で過ごしていた時点から始まっていたと考えているかのようです。この弟息子はある日父親に申し出ます。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。 同等の息子は父親の側から見れば二人いる子供たちの一人です。ですから当然この息子がやがては父親の財産の幾分かを受け継ぐようになっているというのはその通りです。旧約聖書のモーセの律法によりますと、長男は他の兄弟たちの2倍の財産を受け継ぐというふうに定められていたようです。でそこにおそらく長男が年を取った両親を扶養する、親を養うということも含まれていたからと思われますけれども、この例え話に出てくる兄弟の場合で言えば、兄が3分の2を受け取り、弟が3分の1を受け取るということになったものと思われます。でさてその財産をいつ子供に分与するのかというのは、これは当然のことを考慮されなくてはならないはずの問題です。普通は父親が世を去った時に残された財産を兄弟の間で相続する、まあ、今日だとそれが当たり前ですが、これは当時としても当たり前のことでした。ですから父親の財産のうち自分が受ける分を早めに分けてほしいとねだっているこの弟息子の在り方は、まあ、この始まりのところからして少し在り方がおかしいというふうに言わざるを得ないだろうと思います。しかし問題なのは、どうしてこの弟息子がそんなにも父親をせかして早めに財産を分けてもらおうとしたのかということでしょう。でその理由は、この息子が分け前を実際に手にして間もなく分かることになります。彼は父親から譲られた財産を全て売り払い金に変えてしまったんです。お金が好きだからという理由ではありません。彼はそのお金を元手に遠い国に旅立って、そこで自分一人きりの生活を始めます。そしてその生活の中で救いのない生き方をして、せっかく手にした全財産を無駄遣いして吸ってしまったのでした。でそのようなこの弟息子の姿を新共同訳聖書は、高等の限りを尽くして身を持ち崩してしまったという言い方で語っているわけです。でこういう弟息子の在り方、この姿というのは、今日の日本の社会の状況で考えるならば、若者が親元を離れ自立を求めて巣立っていこうとする姿と重なるとお感じになる方もいらっしゃるだろうと思います。今日の子どもたちは親元にとどまって家業を継いで親と共に年を取っていくということの方が稀であると言えるように思います。より多くの子どもたちは就職や進学のために家を出て一人暮らしをする、そういう場合があり得ます。そしてそういう時期を経て子どもたちは大人へと成長していきます。でそんな今日の若い世代の人たちの行動と見比べると、今日私たちが聖書の中から聞いているこの弟息子の姿というのはまさしく重なって見えてくるのではないでしょうか。確かに今日の子どもたちが巣立っていく姿とこの弟息子の物語はよく似通っていると思います。 ですが、人間が自立して生きるようになるときには、同時にそこでは自分自身の判断や決心によって自由に行動していく、その責任も伴うということになるのではないでしょうか。自分はもう自立した、自分は個人として自由に生きるのだと言って、共に生きる近しい者たちや隣人たちを悲しませてよいということにはならないでしょう。二人の息子はこれまで父親のもとで育ててもらい、近しい間柄の中で育ってきました。しかしこの例え話から考えさせられるのは、この弟息子は家族に対して果たして責任あるあり方をしているのだろうかということです。この息子は分けてもらったものを全て金に変えたのだ、そう言われています。これはどういうことを言っているのでしょうか。当時のことですから、父親が2人の息子に分け与えた財産というのは預金通帳の残高などではありません。当時の財産というのは、例えば家畜であったり土地であったり、そこに立っている小屋であったり、井戸の使用権であったりします。それを弟息子に分けたというのは、父親からすれば当然この我が子が自分に委ねられたものを受け継いでくれる、そう信じてこの弟息子に自分の持っていた財産を分けてやったわけです。財産は分与されてしまいますから所有者の名前は変わります。父から子に所有権は移りますけれども、しかし家族である限りは息子たちがそれを守り抜いてくれる、そう信じ期待して父親は我が子の手に家畜の群れや住み慣れた家や家畜小屋や、あるいは苦労して掘り抜いた井戸の使用権を委ねたのです。ところが弟息子はそのような父親の期待に一切応えようとしません。彼は権利が自分の手に転がり込んできたのを良いことに、持ち物や権利の一切を赤の他人の手に渡してしまいます。すべてを売り払ってお金に換えてしまいます。これは父親とすれば予想外のことであったでしょう。長年苦労して守り抜いてきた土地や建物が全く何の苦労もしなかった人の手にみすみす渡ってしまうのです。これまで一匹一匹の健康に気をつけながら育ててきた、また野獣に襲われないようにと体を張って守ってきた羊やヤギたちも他人の持ち物となってしまいます。父親とすればそんな風になるために身代を譲ったのではない、そんな風に叫びたい気持ちになったのではないでしょうか。けれどもそのような気持ちや思いは弟息子には届きません。この父親がどんなに大きな声を張り上げるとしても、弟息子は全てを売り払ってお金に換え身軽になったのち、遠い国へと旅立ってしまいます。父親にすれば長年苦労して守り続けてきた財産も、また大切な息子の一人 2つながら同時に失ってしまったようなものです。なんとも気の毒な状況の中にこの父親は置かれています。こういう場合、この父親はもう少し父親らしく威厳を示した方がいいのではないでしょうか。こんな風に弟息子に好き勝手に振る舞われてしまうくらいなら、財産の分け目をねだった時にはっきりと、この財産は少なくとも自分が生きている間は私のもので、お前が好き勝手にできるようなものではないと厳しく申し渡した方が良かったのではないでしょうか。で、無論そのような返事を聞きますと、弟息子は不満を抱いて報れるかもしれません。しかしそれが何でしょうか。財産は本当にもともとこの父親のものだったのです。自分が苦労して築き上げてきたものを、たとえ息子であろうと他人がとやかく言うべきではありません。それとも父親には自分が苦労して築き上げた財産を自由にする権利がないとでも言うのでしょうか。しかしここまでこの記事を読みながら、父親と息子の関係を考えてきて、ふと思わされること、気づかされることがあります。この放蕩息子と父親との関係というのは、本当は神様に当たり前のように背を向けて平気で神様抜きで生きてしまう私たち人間と神様ご自身との間柄を表すものとしてここに語られているのではないかということです。これまで15章の記事を何週間にわたって聞いてきていますけれども、このルカによる福音書15章では、見失われていたものが見出される喜びを語る例え話がずっと続けられていました。失われていた一匹の羊が情け深い羊飼いによってあちこち探し回ってもらったあげく、ついに見出された話や、あるいは今日私たちが聞いている記事の直前のところには、自分自身を守るべき持参品として肌身離さずに持っていたはずの銀貨を見失ってしまった主婦が家中を掃き掃除してやっと見つけ出し、近所の主婦仲間や友人たちと大いに喜んだ話が述べられていました。しかし、そういう失われたものが見出される喜びのことが語られた後に、例えば今日の記事の直前の10節のところにはこのように述べられています。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。ルカによる福音書15章に語られている見失われていたものが見出される喜びの話というのは、実は人間が罪と呼ばれる状況に陥って神様から離れてしまっている、神様に背中を向けて神抜きで生きているのが当たり前になってしまっている、そういう状況に陥って神様など考えないで自分の思いばかり追いかけて生きてしまおうとする、見当違いなあり方をしている、あれ本来あるべきあり方から外れてしまっている、そういう私たち人間が神様によって見出され、取り戻される、そこにある喜びが語られている話です。で、その的外れに生きてしまう人間のあり方に二色あって、弟息子みたいにはっきりと神様の期待を裏切って自分の願いばかりを先立たせて背中を向けて遠くに行ってしまうあり方もあれば、 兄息子のように自分としてはずっと神様の近くに踏みとどまっていると思い込んでいながら、実は神様の御心が何も分かっていなくて、神様が喜んでおられる罪人の悔い改めを一生に喜ぶことができずに、心が石のように固く冷えてしまっている、そういうあり方もあり得るわけです。主イエスはこの二人の兄弟の姿を例にとって教えられるわけです。今日最初に申し上げたように、今日は弟息子のあり方から聞いていますが、この弟息子は彼自身としては最初のうちはとてもうまくことが運んでいるように感じられました。自分が親に対して行った理不尽な要求に対しても父親が怒ることなく弟息子の自由を尊重してくれていたからです。もっともこの弟息子は彼自身としては気がついていないのですが、実は少し危うい道へと歩み出しています。自分が受け継いだ財産の一切をお金に変える、そういう行動は実は弟が自分が何を受け継いだのかということを忘れさせてしまうような行動です。すべてお金に変えて、その時その時で自分の必要のために用立てるというあり方は、一見すると大変便利で良さそうに思えるのですが、しかしその財産というのは同時に、この弟息子がそれまで子供の頃からずっと育てられ、親しんできた、そういうものたちです。弟息子の人生から自分が大事に守られ育まれ育てられてきて今があるということを、実は財産、もともとの財産の形で受け継いだならば、弟はそれを見るたびに思い返すことができたわけです。ところがそれは今や全てお金になってしまって、つまり数字に還元されてしまっています。この弟息子は自分がどんなふうに歩んできたのか、自分がどんなに愛され大事に守られて生きてきたのかということを全てお金で測るようになってしまって、そして自分はそれでやっていけると思い込んでいるような極めて危うい生き方に入り込みつつあります。人というものはいつも自分一人だけで生きていけるものではありません。私たちは誰一人例外なく、周りの多くの人々やあるいは多くのものに支えられる中で人生を過ごし生きています。弟息子は間もなくそのことを嫌というほど味わわされることになるんです。14節のところです。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。弟息子の思うようにことが運んでいたときには、おそらく彼は自分が無敵だと感じていたことでしょう。神様にすら背を向けても平気だったんです。しかしそんなふうに気ままに過ごしながら、彼自身は決して神ではありません。でその証拠に、飢饉が襲ってくるとそれに対処する術を持ちません。 仕方なく遠い国で始めた新しい場所で得た知人を頼ります。ところがこの知人は父親のように温かな人物ではありませんでした。金の切れ目が縁の切れ目、世間ではよくそんな言われ方をします。この父はまさにそんな人だったんです。頼ってきた弟息子に何をやったか、彼を畑に送りあろうことか豚の世話をさせたのだ。そうここに言われています。当時のユダヤにおいて、これは律法の中に語られているのですが、豚というのは汚れた動物とされていましたから、普通のユダヤ人は豚に触れることすら汚らわしい、それがユダヤの人たちの生活感覚です。ところがこの知人はその豚の世話をするように弟息子にこの仕事をあてがいました。この知人はこの息子のことを一人前のユダヤ人とは扱ってくれなかったということを意味しています。お金があるときには社交的に付き合ってもらいましたけれども、今は違います。でこういう心ない扱いに対しては当然腹を立てて当たり前なんですけれど、しかしこの弟息子の心に刻した思いは別の考えでした。16節に述べられています。彼は豚の食べる稲穂豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。この弟息子を一人のユダヤ人として扱わなかったら、それは大変失礼です。しかしこの弟息子自身はそれに対して腹を立てることよりも今や空腹を満たすことの方に思いが向いてしまって、人扱いされていないということが二の次になってしまいます。彼はもともと受け継いだ財産をすべてお金に変えたことで、自分が育てられてきた歴史から自分自身を引き離していました。そのこと自体がとても危ういことでしたが、今や自分が人間として生まれついているということすら忘れそうになっています。ですが私たちはユダヤ人ではありませんから、豚に対してさほどの抵抗ないかもしれませんけれど、しかし決してやりたくないと思っていても、お金のためにあるいは食べるために何でも手を染めてしまうというのは私たち自身にも共通する姿かもしれません。これは本当に惨めな哀れな人間の姿と言うべきではないでしょうか。貧しくなってしまえば貧すれば鈍するというように、人間であることを忘れてどこまでも浅ましくなってしまう、そういうことは私たちにだって起こりうることではないでしょうか。ですがこの弟息子はその惨めさのどん底で父のことを思い出したのだ。ここにそう言われています。父のところには大勢の雇い人がいて、あり余るほどのパンがある。そのことを思い出して、もう息子と呼ばれる資格はないけれども、雇い人の一人にでもしてもらおうと思って、この息子は父親のもとに戻ってきます。この息子にとってはこの気づきこそが、今まで救いがない滅びに向かって、引き走っていた歩みから向きを変えて父親のもとに戻ってくるきっかけとなったわけです。ですが このように父親のもとに戻るということに気づくことのできる人間というのは決して多くはないのではないでしょうか。自分からこんなふうに気がつくことができる息子というのはむしろ稀有な存在だすら言えるかもしれません。でこういう例え話の中でシュエスは一体何を伝えようとなさってこられるんでしょうか。この弟弟子のようにあなた方も本来の自分の父であることに立ち返る志を持たなければならない、あなた方もそうなりなさいという意味でこの例え話も教えられているのでは教えられているのでしょうか。そうではないと思います。この例え話の中で弟息子は確かに自分で気がついて父のもとに立ち返りました。ですがこれが普通の人間の姿だとシュエスはおっしゃるのではありません。むしろ大方の人はこういう弟息子のような気づきを持つことができないで滅びに至ってしまうということが多いように思います。シュエスは今日のところで弟息子の話、そして来週聞くところで兄の息子の話、二人の兄弟の話をなさいます。ところが実はです、今日のこの例え話には話の中には決して姿を現さないあと一人の息子、一人もが関わっているんです。それはこの話をしておられるシュエスご自身です。シュエスご自身は今何をしようとしておられるのでしょうか。この話の中では自分から気がついて悔い改めることのできた弟息子の話をしていますけれども、しかしシュエスご自身はついに悔い改めることができないまま滅びに向かって歩んでしまう、そういう大勢の人たちの身代わりとなるために、身代わりとしてその罪の責任を問われ滅ぼされてしまう、その代わりになるために今十字架に向かってエルサレムに向かって歩んでおられるんです。シュエスはご自身が多くの人の滅びと罪と死の苦しみをご自分の側に引き受ける方として今ここに立って歩んでおられます。弟息子は例え話の中でいかにも自分の力で父の家に戻る道を見つけ出し自分で決断したように語られていますけれども、実際にはシュエスの取りなしによって罪を許されて父の家へと帰る道に立たされて立つことができるようにされているんです。人間には決して不可能に思えることでも神様にはおできになります。どんなに頑なな人間に対しても神様が立ち返り神様のもとに戻る道を備えることがおできになるのだということを前回の例え話で聞きました。探されている銀貨にはもともと心がありませんから、銀貨が悔い改めるなどということは普通ではありえないことです。しかし人にはできなくても神様におできになるんです。今日の弟息子が父のもとに立ち返ることができたのも、この立ち返るのが当たり前だからというのではなくて、本当に不思議な神様の導きの中で到底悔い改めには至らず滅んでしまってもおかしくないような救いのないあり方に陥っていた弟息子の上に悔い改めの朝が訪れるのだ ということを主イエスはこの例え話を通して教えておられます。ですから私たちは決して落胆するには及ばないんです。自分自身についても、あるいはまた私たちが祈りのうちに覚えている親しい知人や友人や家族のことについても、神様がきっと道を備えてくださり、悔い改めの朝を与えて神様との交わりの中に生きるように招いてくださいます。今日聞いている放蕩息子の例え話というのは、他の誰でもない私たち自身の物語なんです。主イエスが間違いなく滅びに向かって走っている者に寄り添って伴ってくださりながら、神様へと思いを向けて生き方を変えさせてくれる道を備えてくださるのだということを信じたいのです。そして私たちは自分自身のことも、また他の人のことも、主なる神様の導きに信頼して、その歩みを御手にお委ねしたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは自分自身があなたに従い、あなたのもとにあって安らかに生きていくという点では本当にままならない固くなさを抱えていることを知っております。あなたの御言葉を聞いて、あなたの慈しみに打たれて、新しく生きようとせっかく献身を与えられても、私たちは絶えずそこからさまよい出し、気がつくと自分の思いばかりを追いかけ、そしてうまくいっているときは有頂天になり、うまくいかないと途端に自分が神ではないことに気がついて打ちのめされたりすることがあると思います。しかしあなたはそのような私たちが救いのない生活の中を生きてついに滅んでしまうことをお喜びにはなりません。あなたが私たちに伝えようとしてくださる救いがあることを、十字架のまた復活の主イエスキリストを通して私たちに繰り返し語りかけ、呼びかけ、そして主と共に主を信じて生きる道へと私たちを招き返してくださることを感謝いたします。私たちが背を向けている時ですら、主はそんな私たちのために十字架にかかり、そして十字架を指し示しながら主のもとに立ち返るように待っていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのようなあなたの慈しみの中に覚えられ、また弟息子が全てを失い裸足でとぼとぼと帰ってくるときに、遥か遠くから父親がその姿を見つけて喜び、駆け寄って首を抱き、そして服を着せ指輪を手にはめ祝宴を開いたように、私たちもあなたの祝宴へと招かれますように願います。どうぞ私たちが父と共に父の憐れみ深さを本当に感謝し喜びながら、父のもとで生きる新しい生活を歩み出すものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。